ここで会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、日本共産党杉並区議団は共産、立憲民主党杉並区議団は立民、命平和クラブは平和、自民無所属維新クラブは無為、共に生きる杉並は共生、杉並ワクワク会議は杉和、勝利の会は勝利、杉並を耕す会は杉公、無所属は無、美しい杉並は美杉、都政を革新する会は革新。この後、会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。5月30日から6月4日に22名が質問しました。質問は女性が、答弁は男性が担当します。令和という時代を切り開く教育は、日本の文化を教えること。質問者は、松浦武明、自民。人工知能が飛躍的に進化する社会に適応する学校教育とは？
求められるのは、あくまでも人間を中心として、一人一人が他者との関わりの中で幸せや豊かさを追求できる社会であり、学校教育においては、基礎的学力や情報活用能力等を育成するとともに、新たな価値を創造できる力を育むことが重要です。
ヘルプマークの周知が杉並区で進んでいないと感じます。学校教育で取り入れるべきでは。
ヘルプマークについて学ぶほか、特別支援学級等との交流活動や、障害者施設での職場体験などを行い、理解を深めています。
想定外の大規模災害に対しての財源は？
財政調整基金として維持する350億円のうち、150億円を大規模災害時の備えとして積み立てます。
町会の加入率が年々減少していますが、どのような対策を考えていますか？
地域のイベント等でのリーフレットの配布、町会・自治会活動のパネル展示や転入者への個別訪問など、これまで以上にきめ細かい働きかけを行います。
緑のオープンスペースについて、質問者は中村康弘、公明。都市・市街地での緑のオープンスペースは、住民満足度や住民福祉の向上に大きな効果をもたらすと考えます。区の見解は？
健康増進や子どもの健全育成、環境教育や防災拠点など、住民福祉の向上にとって重要なインフラ資源と考えています。
区立公園を町の魅力や価値の向上、区民福祉の増進への寄与という尺度から評価し、その可能性を最大限高めることが大切と考えますが、どうですか？
多世代が利用できる公園づくり基本方針に基づき、公園の持つ可能性を最大限発揮した魅力ある公園づくりを進めます。
カフェやレストラン、売店等が設置できるパーク PFI の導入についての区の考えは？パーク PFI とは、都市公園において飲食店、売店等の公園施設の設置、または管理を行う民間事業者を公募により選定する手続きのことです。
他の先進事例を調査研究し、区での有効性を検証します。
農業と福祉の連携、農福連携事業の計画と今後の予定は？
農作物の福祉施設への提供等を計画、試験的作付けを開始し、8月に農園運営ボランティアや団体利用の障害者等施設の募集を開始、再来年4月の開園に向け、 管理棟や防災兼用農業用井戸の整備を行う予定です。
商店街の活性化支援について、質問者は矢口康之、自民。店主の高齢化による活力衰退、廃業を食い止める良策は。
現在実施している7ブロックごとの意見交換会や商店街訪問で各々の課題、地域の特性を明らかにし、他にはない良さやらしさを生かした商店街活性化策に取り組み、成果に結びつけていきたいと思います。
後継者不足、並びに空き店舗活用支援策について伺います。
空き店舗ポータルサイトにて、これから商売を始めたい若い人たちが空き店舗を検索できます。空き店舗を引き続き店舗として活用する際には、特の助成制度も用意しています。
商店会の事務所設置や維持を支援する方策はないですか？
空き店舗を活用した交流施設等の整備や商店街事務所の設置及び改修に対する助成も実施しています。
商店会の防犯カメラ設置状況と設置管理への支援施策は？
平成30年度末現在で58商店会に604台設置。カメラの機能向上や更新時期を迎えたものもあることから、今年度からは機器の更新についても助成対象にしています。
区の防災対策について、荻窪駅周辺の街づくりについて、質問者は渡辺智樹、自民。災害時に震災救援所となる小中学校体育館へ、エアコン動作を保障するために、非常用電源を整備するべきではないですか？
電気容量の制限等の課題もあり、非常用電源に切り替えるような設備にする予定はありません。
お湯の必要がない乳児用液体ミルクを震災救援所に備蓄するべきではありませんか？
液体ミルクは大きなメリットがあると考えますが、割高なこと、温度管理が必要となること等の課題も多いです。引き続き検討を進めます。
防災の視点から、荻窪駅東口改札前地下通路の深夜通行負荷を解消するべきでは。
交通事業者と調整を行っていますが、費用や防犯面など課題が多いです。
荻窪教会通りは、震災救援所や病院などの防災拠点への避難経路となる生活道路であります。このような道路こそ電柱を地中化するべきではないでしょうか。
高額な整備コストなどから、区無電柱化推進方針に基づき検討を進めています。今後も災害時の円滑な避難や通行の確保に努めていきます。
旧杉並中継所は地域の発展につながる施設に。質問者は浅井邦夫、自民。不燃ゴミを積み替えていた旧杉並中継所の用途変更が可能になります。施設整備の検討は町会等と検討会を作り進めてください。
今年度中に活用策を検討し、方針決定します。また、適時適切に地域の皆様の意見要望を聞きます。
善福寺川上流部の合流式下水道改善事業、貯留管整備工事の進捗状況と完成予定は、区は水害を減らす手立てとして今後何に力を入れていくのですか？
関根文化公園から上流部 1.8 キロと下流部の 1.6 キロのうち 1.4 キロが完成。今後は取水施設整備等を行い、令和3年度末の完成を目指すと聞いています。水害対策は都との連携強化や浸水被害地域での浸透貯留施設等の整備を進め、避難情報など ソフト対策にも力を入れます。
西武新宿線の連続立体交差事業に対する都の環境影響評価審議会が開かれましたが、以前私が要望した環境影響評価の評価項目はどうなったのですか？工事期間は何年と考えていますか？
評価項目は騒音、振動、日陰のほか、土壌汚染、電波障害、景観等8項目で、工事は15年程度かかると認識しています。
2年連続待機児童ゼロの総括と交通安全対策について、質問者は今井博志、自民。区は2年連続待機児童ゼロを達成した中で、引き続き認可保育園の整備を進めています。作りすぎとの声もありますが、見解は。
2年連続して待機児童ゼロを実現できたのは、昨年度も着実に認可保育所の整備等を進めてきたことによります。定員充足率は平均 90% で、作りすぎているという状況にはありません。
保育施設の巡回訪問指導について、本年度はどのような拡充が図られるのですか？
延長経験者による巡回訪問員を8名体制にし、1施設あたりの平均訪問回数を増やしています。
子どもに対する交通安全対策をしっかりと関係機関と連携して取り組むよう求めます。
これまでも通学路や生活道路での安全対策に取り組んでいますが、子どもに対する重大事故の可能性のある交差点を点検する際は、所轄警察と連携協力し、ガードレール設置などハード面の安全対策に取り組んでいきます。
放射第5号線開通に伴う富士見ヶ丘地域の安全対策を伺います。
学校や所轄警察署と協議し、ポールの設置を含め、児童の交通安全確保に必要な措置を講じます。